恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズはご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
人間の平均寿命というのは、これはますます伸びつつあります。長寿化が進み、先進国においては人生100年時代とまで言われるようになりました。で、私たちが暮らすここアメリカは日本と比べるとまだ先かもしれませんが、いずれは老人社会に向かって進んでいくことになるでしょう。2024年のこれはアメリカの年齢区分による構成比ですけれども、年少、それは15歳未満ですが、これが約 17%。 これちょっと今健康ではないです、そして生産年齢、これは15歳から64歳までですけれども、これが約 65%。 そして老年、65歳以上が約 18% です。ところが日本の場合、年少15歳未満が約 11%、 生産年齢15歳から64歳が約 59%、 そして老年はなんと約 30% です。日本は高齢化社会にどんどんと進んでいるわけですね。けれども人生100年時代と言われるようなその中で、私たちは本当に長生きをしたいと思っているでしょうか。また本当に長寿には意味があると思っているでしょうか。今詩編を学んでいますが、詩編第90編を学びました時にもお話ししましたが、人生100年と言われるそういう時代に、私たちは健康であれば長生きするということは良いと思うでしょうが、そうでないのならば、長く生きるのは、ある意味で大変なことです。ですから、長寿には意味があるかということは、これは難しい問いでもあります。ところが、この詩編を読みますと、そこには全く違うことが言われていることに、私たちは気づかされます。そして、旧約聖書の詩人というのは、皆実は長く生きるということを願っています。たとえ今、年老いたそういう時であっても、もっと長く生きたいと願っています。どうしてなんでしょう。またその理由はどこにあるのでしょう。それは今、皆さんとお読みしたこの詩編、第71編の中に、実は、その理由が記されています。で、この詩編第71編は詩編の文学類型、これによりますと個人の嘆きの歌という類型で、詩編の第 6編などと同じですが、旧約聖書の学者によれば、詩編の中で個人の嘆きの歌は非常にこの数が多くて、約50の詩編が挙げられるといいます。今日はそれを全部ちょっと説明する挙げることはいたしませんが、しかしこの第71編、今日のこの第71編は嘆きよりもむしろ全体的に見て悩みの中から神に呼ばれ、そして神により頼むという信頼、神への賛美というそういう調子が非常に強いことがわかります。そして詩編第71編はこの1節から24節までありますが、3つにその内容に区分することができます。1節から8節までのところは、これは神への信頼です。9節から16節までは 嘆き、さらに17節から最後の24節までが感謝と賛美です。このように信頼、嘆き、感謝と賛美という3つの内容からこの詩は構成されています。またこの詩人はじゃあどんな人であるのかということは、これは9節と18節のところを読むと分かります。この詩人は実は老人です。9節には、老いの日にも見放さず、私に力が尽きても去らないでくださいとあります。18節には、私が老いて白髪になっても、白髪になっても神をどうか捨て去らないでください、夢の技を、力強い御業を来たるべき世代に語り伝えさせてくださいとあります。この9節の、老いの日にも見放さずと18節のおいては、この詩編が記された旧約聖書ヘブライ語の原典の聖書を見ても同じ言葉が使われており、この箇所が繰り返し強調されています。ということは、この詩編第71編の主題であるということです。このことさて、そこでこの詩人は自分の過ぎ去った日々、長い人生を振り返って、それは信仰の生涯であったということを語っているわけですが、5節から6節のところ、そこをご覧ください。主よ、あなたは私の希望。主よ、私は若い時からあなたに寄り頼み、母の胎にある時からあなたに寄りすがってきました。あなたは母の腹から私を取り上げてくださいました。私は常にあなたを賛美します。詩人は若い時からの信仰の生涯というものをこのように回顧しています。そして晩年になって、この詩人は実はとても重い病気にかかっております。それは今日の先のところですが、20節のところですが、20節には次のようにあります。あなたは多くの災いと苦しみを私に思い知らされましたが、再び命を得させてくださるでしょう。地の深い淵から再び引き上げてくださるでしょう。この地の深い淵というのは、これは聖書の中の言葉で、黄泉と言います。黄泉のことです。黄泉というのは、聖書では神との交わりが断たれた死者の国のことを言います。ですから、もうほとんど死の瀬戸際まで追い詰められたと、そうした苦境に自分は陥ったと詩人はそう語ります。先ほど触れました詩編第6編ですが、これは重い病によって苦しむ中から神に向かって嘆き、また神に向かって祈っている内容の詩ですが、この第71編の詩人も同じようにここで重い病に陥ったと言っています。さらにこの詩人はいろいろな敵に苦しめられているということも語っています。10節から11節のところです。敵が私のことを話し合い、私の命を伺う者が共に、はかり言っています。神が彼を捨て去ったら追い詰めて捕らえよう。彼を助ける者はもういない。十節の敵ということについては、これまでもお話ししましたが、これは詩編の詩人、敬虔なその詩人は実に多くの敵に取り囲まれていたんです。その敵というのは、詩人に対していろいろな抽象をしたり、あるいは陰口をしたり、また迫害するんです。敬虔な人ほど実はそういう意味での敵が大勢いるわけです。私たち敬虔でしょ、皆さん大勢たくさんの敵がいるわけです。 詩人は自分を告発する、迫害するもの、そういう苦しみに取り囲まれているんです。ところが、この詩人はそのような苦境に陥っても、神の癒しと救いというものを体験しています。17節のところをご覧ください。神よ、私の若い時から、あなたご自身が常に教えてくださるので、今に至るまで私は驚くべき御業を語り伝えてきました。神の驚くべき救いの御業を、そのことを私は語り伝えますと、このように神の救いと癒しを体験したということを、この詩人は解雇しています。そして、これは詩人の過去、今までの姿です。年老いた者は、とかく、過去のこと、昔のことをよく話します。そのことが自慢となって話に出やすいんです。だから若者はなかなかそういうことを聞いてくれない。でも年寄りが語ることはですね、これ大切なんです。で、とにかく年老いた者は過去のことをよく話すわけですけれども、しかし、この詩人は単に過去のことを、自分のことを自慢して解雇しているのではありません。この詩人は明日、その先、その未来というものを見ている。そこで、この詩人の明日に向かって生きるその願い、希望、目標、それは何かというものを見ているんでしょう。そこで続く18節です。18節をご覧ください。そこには、私が年老いて白髪になっても、神よ、どうか捨て去らないでください。身腕の技を、力強い御業を、来たるべき世代に語り伝えさせてください。詩人は、自分の残りの生涯で、一体自分は何をしたいのかというと、ここに、その答えがあります。次の世代のすべて、それは自分の子供や、あるいは自分の孫や、さらに自分のひ孫であるとか、要するに来たるべき、ここで言われている世代なんです。それに向かって、神の身腕の技を、力強い御業を、どうか自分にそれを語り伝えさせてください。年老いても、このように祈っています。旧約聖書では、ですが、長く生きるということは否定していないわけです。むしろ長く生きるということに価値が置かれています。で、その意味は何かというと、この第71編の詩人のように、自分の後に続いてくる子供や孫、ひ孫、そのような世代、次の世代、それを見ることに重要な意味を認めているわけです。そこで、年老いるということに、そこに価値を置いている。そして詩人は、なお自分の命を伸ばしています。そして自分が満足いくまで生き抜いて、どうか主よ、あなたの力強い御業を、これを次の世代、私の後の世代、どうか述べ伝えさせてくださいと、こう言います。そして、ここで力強い御業とあるのは、これは神の支配、神の国のことです。つまり、あなたの御国の福音を述べ伝えさせてください、私に。詩人は、そういうの。これが年老いたこの詩人の願いであり、希望であり、そして目標でした。単に長生きしたいというのではありません。あるいは自分は65歳、75歳、80歳まで生きたから、もういいかというのではないわけです。いや、もっともっと先が、未来が、 そして十分に完熟するまで神から与えられた自分の命のその賜物をそれを用いて味わい尽くした後にその時この世を去りたいというわけです。けれどもそうかといって年老いた時だけその年老いた時だけが意味があるというのではありません。旧約聖書はそれぞれの世代の生き方というものを認めています。例えばそれは旧約聖書の箴言の20章の29節のところにこういう言葉があります。力は若者の栄光、白髪は老人の尊厳。力は若者の栄光、白髪は老人の尊厳。箴言の20章の29節にこういう言葉がある。若者には力があります。若者は体力や気力に満ちています。それとは反対に老人は体力的にもこれはどうしても衰えてきます。それは当然のことです。でそうなると老人にはもう生きる意味はないのかというとそうではありません。この箴言の20章の29節で老人の尊厳は白髪である、白髪である、そう言っています。私もだいぶ白髪だと思います。尊厳があります。詩篇71篇18節の初めでも私が老いて白髪になってもとありましたように、この白髪というのは一つの象徴です。それは高齢であるということのそういう象徴ですが、もっと深い象徴、もっと深い意味が、それは長い人生体験と信仰生活から得られた知恵のことを意味しています。若者は力があっても経験が乏しいのはそれは事実でしょう。だから視野が狭くて知恵や分別に欠ける傾向があります。けれども老人は多くの経験を積み重ねてさらに多くの失敗や成功あるいは悲しみや喜びを経験しています。したがって視野は広くなって知恵やゆとりというものが備わってくるんです。つまり若い世代には若い世代の価値があり、老いていく世代には同じようにそれなりの価値があるので、そこでこの2つの世代の共存、2つの世代が一緒になっていくというそういう意味があるわけです。さて旧約聖書はこのように老いゆく世代もまた若い世代どちらもそれぞれの意味と使命というものを認めていますが、特に年老いた人はその存在自体が神の恵みを証ししているとそのように語ります。もう一箇所詩篇の言葉を見てみましょう。詩篇の63編の4節から5節、英語の聖書では3節から4節です。でこの詩篇の第63編の詩人も同じように老人の信仰の証がとても価値があるそのように語っています。63編4節から5節、英語では3節から4節ですが、あなたの慈しみは命にも勝る恵み、私の唇はあなたを褒めたたえます。命のある限りあなたをたたえ手を高く上げ皆によって祈ります。ここで命ある限り主はあなたを賛美します。この詩人はこう語っています。このように聖書は長く生きるということに大きな意味を認めているわけです。しかしそれは先ほども申しましたようにただ時間的に長いということだけではなくて、この第63編の詩人が 命ある限り主よあなたを賛美しますと語るように神を崇めるという聖句です。そういう充実した生き方が、これが大事であります。さて最後に、生き方上手 How to live well という本、これは日本の東京都中央区にある聖路加国際病院の理事長、また名誉院長であられた日野原茂明先生、日野原先生は2017年の7月に105歳で昇天された、この日野原先生が記された生き方上手という本ですけれども、まあ、毎週水曜日午後7時から Zoom で行われている教会の水曜集会のプログラムに、その学びで用いているテキストです。水曜集会 Zoom で行っていますので、だいたい今4名から多いと5名ぐらいの方 Zoom で参加するんですけど、皆さんも、ぜひ参加してみてください。だいたい1時間でテキストを読んで、それを分かち合って一緒に祈りの絆に従って、それに沿って祈りの時間を持つわけですけれども、なかなか楽しい内容の本です。いつも水曜日に祈りの絆と一緒に水曜集会の案内を配信していますけれども、参加したいという方がいらっしゃったら連絡をしてください。メールで返信してください。そうしましたらテキストのデータをお送りいたします。でこの日野原先生はですね、この本の中で2000年です、今から25年前、2000年の秋にご自身が旗揚げした新老人運動について記しているのですが、先ほど最初に触れたように、日本で爆発的な高齢化が進んで、20年後の2020年、もう5年前ですけれども、その時には日本人の4人に1人が65歳以上になるということが予測されたんです。今2024年で皆さん65歳の日本人のこの構成比というのは 30%、4人に1人65歳以上で、そこで世界中どこにも前例のないこの爆発的な高齢化に取り組むために、日野原先生はこの新老人運動というものを立ち上げたわけです。でこの新老人運動は、高齢者の権利を守ってもらおうとか、あるいは自分は高齢者だから手厚くこの用をしてもらおうという、そういう運動ではあります。年寄りにしかできない、年寄りだからできること、年寄りの使命として、年寄りの手で実現をさせようという、そういう運動です。そして資格は満75歳以上の心身ともに元気な老人で、仕事やボランティアで持てる能力を社会のために使っている、あるいは使える機会を伺っている、いまだここは大切です、現役志向の人に限るということです。まあ100歳を超えても現役の医師として医療の現場に立ち続けた日野原先生ですから、75歳の人というのはまだ若いというので、新老人運動なのでしょう。しかしこうした運動によって、年老いてからでも新しいことを始めることができる、あるいは始められるというのは、これは本当にいいことだと思います。しかし先ほども申しましたように、だんだん人は年齢を重ねて老いてきますと、確かに体力的には、体力は徐々に落ちてきて、また社会的なこの立場というものも若い人後進に譲らなくてはなりません。 そこで新老人であってもやはり老人ですから、老人は脇役に退いていきます。脇役です。そして若い人が登場して、彼らが中心となって次の世代を担っていく。もちろんそうした世代交代というものをしなければならないわけです。けれども皆さん、人生のドラマというのは、これは若い人たちだけで、そうしたヒーローやヒロインだけでできるのではありません。人生のドラマにはやはりこの脇役が必要であります。その脇役が大事であります。例えば映画やテレビドラマ、あるいは舞台の演劇にしても、実は脇役に名優と言われる人物を据えています。主役などはむしろデビューしたての、これから売り出そうとする、そういう俳優や女優である新人を用いたりします。しかし脇役は年季を入れた名優でなくては務まらない。なぜなら、その一番大事なところを抑えていくのが、実にこの年月を重ねたものの使命。私たちの人生のドラマ、皆さん同じことが言えるでしょう。老人は脇役となりますが、長い人生の中で風雪に耐えて生き抜いた力を持っています。また知恵を備えています。頼もしさを持っている。そういう意味で日野原先生が語る新老人運動とは、老人の長いこの年月のライフスタイルによって生きる、その知恵と力というものを、それを結集して若い人に老人の生き様を見せることで、そしてそれが生きた証となって若い世代を支える良きモデルとなる、そういうことなんでしょう。そうした脇役の働きが重要なんです。本日の詩編第71編の詩人は17節から18節で、神を私の若い時からあなたご自身が常に教えてくださるので、今に至るまで私は驚くべき御業を語り伝えてきました。私が老いて白髪になっても、神をどうか捨て去らないでください。身腕の技を、力強い御業を来たるべき世代に語り伝えさせてください。こう語りました。また詩編の92編の13節から16節、英語訳の聖書では12節から15節です。この92編の詩人も、神に従う人は夏目ヤシのように茂り、レバノンの杉のようにそびえます。主の家に植えられた私たちの神の庭に茂ります。白髪になってもなお実を結び、命にあふれ生き生きとし述べ伝えるでしょう。私の岩と頼む主は正しい方、身元には不正がないと、こう語ります。世の中では一般に65歳以上を高齢者と呼んでいます。それよりも10歳年上で75歳を過ぎてもなお元気であり続ける新老人もいれば、そうではない人もいます。老いの現実というのは、これ一人一人みんな違うわけです。決して同じではありません。人によっては老いた時のその現実は甘いものではありません。これまで普通に今まで通り自由にできたことが、ある日突然できなくなった。病とのその戦いというものが生じたり、あるいは日々の生活との戦い、これは本当に厳しいものであるということが起こるわけです。けれど けれども皆さん、私たちクリスチャンはそれでもなお神の恵みに寄りすがって、神の恵みに寄りすがることができる、そして前向きに生きていくことができる。それでもなお神にあって希望にあふれて生きていくことができる。そして神の苦しい御業の中に生き抜いてきた、その恵まれた信仰の証というものを生きる限り続けて述べ伝え、最後まで神と共に歩む素晴らしい人生を送ることができるわけです。さらに私たちクリスチャンは年老いて死を迎えたとしても、それによって神との交わりが断たれるということはないということを知っています。イエス・キリストにある蘇り、永遠の命、天の御国への希望というものが私たちには約束されているからです。もちろん若くして天に召される、そういう人もいます。そのことには神による隠れた意味があるのでしょう。しかし老いていくことにも深い意味があります。そしてそれは決して悲惨なことではありません。また無意味なことでもあります。年老いるということは、これは神への感謝と信頼を覚える、そういうことです。この日野原先生によれば、老いとは衰弱ではなく成熟することだと言いました。本当にそうだと思います。この朝、皆さんそのことを覚えて、私たちそれぞれが意義ある充実したこの人生を送ることができるように、祈りたいと思います。応答の賛美、今から主への感謝を持って皆さんとご一緒に捧げましょう。
リビングインジーザスミニストリーズは無料でお届けしているオーディオとビデオによる福音宣教です。皆様からの自由献金でサポートされています。どうぞあなたもこのミニストリーへの献金にご協力ください。